賛美を捧げていきましょう。ララララララララ、三、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通し、あなたの御教えのうちにあるくすしきことに心を留めさせ、あなたと共に今日も会いましてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、それでは本日のデボーション箇所はルカの福音書8章34節から39節になります。それではお読みいたします。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は怒ったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に仕えていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆、イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取り憑かれていたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人は、お供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って、神があなたにしてくださったことを全て話して聞かせなさい。それで彼は立ち去ってイエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。アーメン。それではしばらく黙想し、神様からまず初めに示され、心に留まったこと、目に留まったことを書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、39節ですけれども、イエス様が自分にしてくださったことをすべての地中に言い表めた、この悪霊に疲れていた男の喜びというのを感じることができました。もう一つは36節で、見ていた人たちへもこの悪霊に疲れた人がどうやって救われたかを人々に知らせたと書いてあって、これは大きな出来事だったんだなということを、町中が恐れで包まれるほどの大きな出来事だったのだなということを思いました。
はい、私は35から37節で、やはりこの人々が悪霊を追い出された人、その出来事を見て恐ろしくなった、非常に恐れに取り憑かれていたからであった、書かれているんですけれども、でこの恐れで出てってほしいとイエス様に願うんですけれども、彼らは恵みをとして受け取ることができなかったのかなと思わされました。そうすればもっとイエス様に癒しを求めたり、いろいろ助けを求めたりできたのではないかなと思わされました。あと38、39でイエス様はこのお供をしたいと願っている、その方、その人に対して、それをお許しにはならないで、その地域での伝道をするように示されたというところにも目が留まりました。以上です。
はい、私は 全般のところを落として、悪霊一人の魂が救われるということ、素晴らしいことを通して、犠牲も大きいということを教えられました。37節にあるように、ゲラサ周辺での伝道はできなくなったのではないかと思います。ですから、一人の人が悪霊から解放されるということの犠牲ということを思わされました。例えば、使徒の働きの16章の中で、この牢獄に閉じ込められてしまうパウロとシラスの記事がありますけど、その時も一人の占いの霊に取り憑かれた女性を解放してあげることを通して自分たちが犠牲になっていくという、そういうこととちょっと重なりました。以上です。
はい、私は36節を通して、イエス様が一人の人の救いの後に多くの人々の救いを見ているんだなということを思わされました。悪霊が取り憑かれていて有名な人だったと思うんですけれど、彼が解放されたことで、その次第を目撃者たちが他の人々に知らせたり、彼自身が言い広めたりして、彼一人が救われることを通して、この地方が、救いの福音を聞くことができたということを思わされました。そして37節で、まあ一緒ですけれども、本当にこの救いが起こった時にも、それを受け入れる人と、それを恐れて遠ざける人がいるということを思わされました。以上です。
はい。私も最初目に留まったのは38、39でした。悪霊から解放された男の証というのは、本当に多くの人々を救いに導いたんだろうなというふうに思いました。そのことが最初に目に留まっています。はい、それでは、さらに聖霊様に御言葉を照らしていただいて、三位一体の神様について、また教訓について、観察黙想し、書き留めていきましょう。はい、それでは、準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、38節39節で巫女はどういうお方であるかということですけれど、悪霊から解放し正気に戻らせるということは人々にとって考えられない驚くべき奇跡であったわけですけれど、その悪霊に使われた男を最もよく知っている家族親族に明かしするようにお命じになられたお方でございます。その基準は神様の国にとって何が最善であるかということです。模範として39節、イエス様に言われた通り、イエス様からいただいた恵みを 100% 明かしするとともに、家族、親族に明かしするとともに、それだけに、その範囲だけにとどまらず、喜んで町中にまで自分のこの解放の証を言い広めるということです。教訓としては34節から39節、一人の魂が悪霊から解放されるという奇跡の恵みのがなされる一方で、その地方の人々は皆恐れて、その周辺の人々は全てイエス様を拒絶してしまいました。一人の人の救いには、犠牲が伴うということをここから教えられました。以上です。
はい。私はイエス様が、出てってくださいと言われて、素直にというか何も言わずに出て行った。そこを姿を見て、私は柔和だなということを思ったんですけど、何か自分の神の力を使ってこの無理やり何かしようとするのではなくて、その場を去って行かれて、しかし、イエス様はやっぱりその先を見ておられて、そこに証しする人を立てられたんだなということを思いました。この人がお供したいと言ったんですけれど、もうイエス様が そこでは伝道できないので、代わりにその人が、その家のところで福音を語るようにということを言われて、そしてその地方が、でも福音を伝えることができるように、本当に知恵を持って、そのこともなさったのかなということを思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は、まず34節を通して、御子イエス様について教えていただいています。イエス様はすべて天の父の御心に従ってことをなされるお方だと思いました。イエス様は、この悪霊を追い出す際に、悪霊が、この底知れぬ地には、私たちを送らないようにと願い出られて、豚の群れに、イエス様は出ていくようにお命じになりました。結果的に、村でこのことが告げ知らされて大混乱になり、イエス様が追い出されるというか、出ていくようになったんですけれども、それでも悪魔が永遠に滅びの地に投げ落とされるには、天の父の時ではなかったので、そうされたのかなと思いました。そしてまた、38節、39節を通しても、御子イエス様について教えていただいています。この町は、デカポリスという町で、このイエス様が、政治的に、イスラエルを救い出すために、政治的に救い出すために、来られるという誤解が生じる心配のない、異邦人の地だったということで、悪霊の去った男に対して、戻って福音を伝えるようにと言ったのではないかと思いました。結果的に家族だけではなくて、そのデカポリスの町全体にイエス様のことが明かしされる結果となったことを見ても、本当に神様は天の御国の観点で、での益、有益性を優先して、ことをなされる方だと教えていただいています。それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は一人の人が救われてもその恵みだと思わない人が大勢いるんだなということを思わされました。一人の人が主に立ち返れば天の御国では祝宴が開かれるほどの喜びがあると言われているのに、この町にはその天国を持っている人がいなかったんだなということを覚えてちょっとショックを受けました。でも本当に神様の恵みを体験した人だけがイエス様のことを述べ伝えることができるということも教えられたので、やはり私たちは恵みによってキリストを述べ伝えているんだなということを思わされました。再確認しました。私もイエス様のことを伝えていますけれども、私はその人々が救われたら本当に嬉しいだろうなということを思いつつ、コツコツと学びを進めていくべきだなということも思わされました。以上です。
はい、私は悪霊から解放された男がに対してイエス様が あなたの家族に自分に神様がしてくださったことを話して聞かせなさいというふうに言われたことに対して、私は男福音を家族にたびたび伝えたりはしているんですけれども、あんまりこの自分がどうやって変えられたのかということを、話してこなかったなということを教えられました。で、今度行って会うときに自分に与えられた恵み、変化ということを伝えるようにしたいと思います。以上です。
はい。私は人間的に見ると、この大衆伝道によってゲラサ人、を何十人何百人救った方が良かったように見えますけれど、そうではなくてイエス様というお方は人々から忌み嫌われ、誰にも見向きされず、最も苦しい状況の中にある人々の解放されるという ことをもう一回教えられました。サマリアの女もその通りであり、あの主税人ザーカイもその通りであり、そしてここに出てくるゲラサ人、悪霊に疲れたの人というように、その一個人に向き合い、解放されるお方であるということをもう一回教えられました。私も今日そのような苦しんでいる一個人に出会うことができるように祈って、その方の解放のために努めたいと思わされました。以上です。
はい、私は最近救われた方がいて、まあ、今日の箇所を読んで本当にその方を通して福音が広がるということが、まあ、主の御心だということを思わされました。またその証、その方が証しする機会がありそうなので、それに精進を絞って祈っていきたいなということを思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、主天のお父様、今日も素晴らしい恵みをそれぞれに与えてくださり感謝いたします。どうぞ今日も信仰を持って応答していくので、またご自身の栄光としてこれから導いてください。御言葉に感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメンありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。